皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。ですね、今日もこのコンビでお届けします。
武田ゆっこと
下村静子でございます。
よろしくお願いします。
もう出るとなったら立て続けに出てまいりますこの2人そして前回は G20 大阪市民サミットっていうのが一体なんで開催されたんか、どういうふうな、プロセス流れにの中で開催されていったのかっていう、ちょっとね触りの部分だけお話ししましたので、
はい、
今回はその中身、ゆこちゃんが特にね深く携わったところなんかは、もう詳しく話してもらえると思うので、そのあたり中心にちょっと伺っていきたいと思いますので、この後どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて、G20 というのが、大阪で開催されました。世界各国の首脳、が集まって、膝つき合わせて話しするっていう ね、
なんかね経済にまつわることを、話しはるみたいですね。
ですよね。でそれはそうやんなで、なんかこう遠目に眺めているみたいな、そんな雰囲気、あるいは車通らへん街になったな大阪ってこんななってんねやとか、あるいはそのなんか背中にいっぱいどこから来はったんやろこの警察官みたいにねなんとか県警とか なんと警察って書いてあるのが、もうなんかそういう服着てはる人がいっぱいはるなみたいな、そんな中でだけれども、このその世界各国の首脳が集まるこの会議と、今の私たちの地に足ついた暮らしとがつながっている、つながってるから、この機会大事にして、なんかやっぱり私たちの方もアクションしな、っていうような話も ね、前回伺ったんですけれども、実際その集まって分科会を開催してこうディスカッションしようみたいなことになったんですよね。
そうですね、分科会として15個の分科会が立ち上がってたんです。そうなんですよね、例えばこう子どものことを話し合って、子どもの権利だったり、
子どもの権利、
気候エネルギーだったりとか、地域社会 SDGs とかね、大阪なんでこう万博とか、ホームレスとか、で私自身は教育、教育分科会っていうのをこう担当させてもらって、やってたりですとか、で環境市民もこう深く関わって、私自身も関わってますけど、アドボの学校っていうねおなじみのグループの人たちでは、地域から世界へっていうことでローカルとグローバルと結びつけるようなことがあったりとかで、なんか馴染みあんまないので言うと、こう核兵器
だ
ったり、平和っていうことだったり、すごいいろんなイシューを扱う多種多様な分科会があったなと。でもちろんね、ここに入ってない漏れていることっていうのもたくさんあるし、話題でいうとこう廃棄物とか循環型とかもね、残念ながらなかったりとか、やっぱりこう関西大阪を中心に活動している人たち でこうやってこう自前でやってる集まりでしたから、ここへの届く範囲も、限られてたりなんかはして、全部が全部網羅してるわけではこれでも決してないんですけども、でもとはいえいろんな話し合いをする場として15個の分科会が結果としてできました、
しかもこの分科会は前回の話、ゆこちゃんに教えてもらったところによると、もうこの分科会でやりますよ、集まってくださいではなくって、そもそも集まってきた人たちが今この課題話し合いたいよなとか、ここ大事なん違うとかっていうので出てきた分科会なんですよね。
そうですね、
それがまたすごいなというふうに思います。教育はどうやって出てきたんですか。
教育はですね、私自身がなんか最近 ESD ユースとかって、そういう集まりに参加したりですとか、
持続可能な開発のための教育が ESD ですね。そうですね、
でそれをこう35歳以下かなのを一応ユースと定義づけて、私もギリギリ入ってるんでなんか仲間がね増えたりなんかしたり、でもともと私自身が教育大の出身でして、普通のこう友達で先生やってる子が多いんですよ。 で先生やってる子らと話していていつも思うのが大変そうやなっていうのをね、うん、思うわけですけども、こうアドボの学校のとか環境市民とかの活動を通して私なんかが思ってたんは、の先生らがなんで大変なんかっていうのを考えた時に、よくねこうモンスターピアレンツがなんちゃらかんちゃらとか言いますけど、うん、そういう話ではなくって、なんかもう社会の仕組みというか制度というか組織のあり方みたいな、その箱物作られている周りを包んでいる取り囲まれている環境自体がこういう困難な状況にもう作られてしまってる、
うん、
この仕組みというか構造を変えるっていうこと、もしくは構造をちゃんと理解して、あ、自分たちは今こういう構造の中に制度や組織の中にいるんやなってことをちゃんと自覚して、うん、ほんなんこことこここういうふうにやったらうまいことできるんちゃうとか、何しか自分らがどういう箱の中にいるのか、どういうあの決まりや社会にこう包まれているのか、実際の現状は何なんやっていうのをちょっと正しく見つめ直す、冷静になって見つめ直す機会が必要かな、うん、でそれは先生らだけでやってるんじゃ多分無理で、地域の人だったり私らみたいな NGO、NPO だったり、また企業だったり、
うん、
行政だったり、いろんな視点、いろんな立場の人で今の状況をこう見つめ直す、
うん、
でほんなそれを踏まえてどうしていけるんかみたいな話をできたらいいななんて思ってて、そしたらちょっとは私の目の前にいる友達たちも本当にやりたかったことを、
うん、
結構ね、英校に限ってね、いい先生になる校に限ってね、その教育っていうことにあの立ち向かう余裕がないぐらいいっぱいいっぱいなんですよね。
あ、だからその規制されているというか、この枠の中であなたたちはこれをしなければならないよって決められたことを、うんうん、そうそう、真面目な人ほど一生懸命全うしようとしはるわけでしょ、
うん、そう、それもありますね、
うん、
とかなんかいろんなことができてしまうんで、やれ問題が勃発したとか、この誰がやってもいいような仕事とか、まあ、時間割り組むとか、
うん、
健康診断のデータ入力するとか、なんかそういうこと雑務みたいな、
うん、
まあ、どれも大事な仕事ですけどね、でもこれほんまに先生がやらなあかん仕事かいなみたいなのも全部こう若手の人に集中してしまってたりとかして、
うん、
で本当は進路指導だったり、本当はこう学級運営だったり、
うん、
そういうところに力を割きたいのにそんなことができなくなってしまってるとか、
うん、
でそうやってこういっぱいいっぱいの、うん、事務作業にこう追われて、先生ら自体もこう研修があったり、なんか会議がいっぱいあったりとかして余裕がなくなってしまったことによって、目の前で子どもらがすごいしんどくなってる状況にすぐに気づいてあげられない、
うん、
でもうどうしようもないぐらいに深刻になってから気づくみたいなのは、やっぱりこう大人側に余裕がないからっていうのもあるかなと思ったり、
うん、
でそんな話を教育分科会ではさせてもらいました。
でもそれってなかなかその答えみたいなのが出るわけじゃないじゃないですか、
うんうん、そうですね。
でそのディスカッションしている中でどんなふうになっていったんですか、うん、その
そもそもその教育分科会の場面ではよくお伝えしてたんですけど、参加してくれた方たちに、これはあのこの G20大阪市民サミットで何か答えを出したりとかそういう類のものではありませんって言って、
うんうんうん、
これをいい機会にしていろんな人とつながったり、これが問題かもしれへんねってなんかこう視点を共有したり、
うん、
そういう場にしたいですっていうのはずっと言ってて、でこの本ちゃんのサミットはですね6月だったわけなんですけど、それに先立って4月と5月と月に1回ぐらいのペースであのプレの分科会イベントを開催して、いずれも少人数なんですけど、まあ、10人とか6人とかそういう小規模10人ぐらいかな集まって、で本質的に何が問題なんやろうっていうのをこう深く議論する、
うんうんうんうん、
そんなのをやってました。でそれを踏まえて本ちゃんの時には30人以上の人が集まったんですけど、
うん、
でそういういろんな人に集まってもらいながら今まで見出してきたこれが問題ちゃうかみたいなことを、まあ、ヒントというか土台にしながらお話をしましたね、
うん、
で私自身がすごく勉強させてもらったなと思ってて、あ、例えばこうフリースクールの先生方とか、うん、例えば教育行政学っていうのをやってる先生とか、そういう方たちに新しく出会って、あ、この人たちが考えてることってすごい大きなヒントになるなとか、こう自分なりにね、学びがとっても多かったので、
うん、
とてもありがたい場でしたね。
なんか改めてね、こう、 普段は慌ただしさの中、忙しさの中、きちんと考えきれてない部分をみんなが集まって考えられて、うん、あ、同じように思ってる人もいるとか、うんうん、全く新しい視点で見てる人がいるとか、うん、それもまた、まあ、一つの社会の中ですごい大事な、うん、ね、経験だったなっていうふうに ね今聞きながら思いましたね。うん、あの集まってきた人たちっていうのは世代的にはもう若い人も結構ご年配の方もいっぱいやはったの、
うん、そうですね、その分科会、うん、当日はこれ6月25、6って平日やったんですね、うん、なのでやっぱり現役の学校の先生とか学生さんとかなかなか来れない時間帯だったので、
そうかそうか、う
ん
う
ん、ちょっと年齢層は高かったかもしれないですけど、その事前のプレイベントは土日に土曜日に開催してたので、あの同い年ぐらい30代とかの若手の人とか学生の人も声かけてきてくれたりとかで、逆にすごいもうこの業界の、あの偉い先生を、あのそういう方ってすごい年配というか、うんうんうん、ベテランの方、大学の先生みたいな方とかで NGO でバリバリやってきて、もう40代50代で一番先頭でやってはる方とか、うん、年齢層も職種の幅もで性別とかもかなり幅広く関わりが持てたかなって。で今回出会った人たちのイベントにまた別のその方たちが開いてるイベントに私も参加させてもらったり、そこまたね、そうそう、引き続きこのサミットの後もそういう場にあのお声掛けいただいて参加する機会が得られているので、まさにこれをスタートにしてこれからつながっていく、
うんうん、
これから一緒に考えていくっていう感
じ。そして同じ場で同じ時間に同じように深く考えた人たちがいるっていうのは、うん、これまたね心強いんだろうなというふうに思いました。はい、じゃあちょっと音楽聴いていただいてから最後にまたゆっこちゃんからね話をまとめてっていうか、まとまらへんけれどもあの話してもらいたいと思います。さてゆっこちゃん、はい、あのなんか最後挨拶したんだって。
あ、そうそうそう、うん、このね実行委員会のメンバーとして1年間ご一緒させてもらって、うん、最後の挨拶は若手にとかなんとか言われて挨拶したんですよ、
うんうんうん、
で何言ったかっていうと、時間もなかったんでね簡単に言ったんですけども、私この1年間の活動を通してすごいたくさんの人とつながって出会ったので、何かあった時にやばいっていうピンチの時に助けてくれるそうな人、この人にアドバイスもらえたらいいんちゃうかなって思う具体的な顔がねいっぱい思い浮かぶようになったんですよ。でこれすごいね安心安全やなと思って、
うん、
よく言うじゃないですか、こうもうこの時代をね生き抜くために不安やから貯金いっぱいしようとか保険いっぱい入ろうとか、そういうのがねいらない、
うん、
私は人のつながりの方がそういうものよりお金とかよりもよっぽど安心安全で、この活動を通してそういうものが得られたんだっていうのをね改めて気づかせてもらいましたっていうことをお話ししたんです、うん、皆さん
いいなほんまその通りですね、ほんまにその通りだと思います。はい、ということでまたあのこの G20 大阪市民サミットについてはもう少しまたあの何回か時間かけて、紹介していきたいなと思います。終わったことではなくって、これきっかけに始まるっていうのがね大事なんかなというふうに思っております。はい、では今日は時間になりました。この辺で失礼します。さよなら。
さよなら。